16日までも長谷先生にご紹介いただきました愛子さんという方の話を、まあ、公演でなしに2人で話をしている中で聞いたんですけど、ある方が宣告を受けまして、そして一切の治療も薬も飲まない、ひたすら仏教書を読んだ、仏教書を読んでずっと原始仏教などを読んでおりますと、教えは何か、いかにとらわれる執着心をなくすことに尽きると彼は悟ったというんです。自己への執着心を取り除くことが仏教の教えではないか、そういうことが分かったと言っているうちに癌が消えたというんですね。自己執着、自己中心的欲望というものは人間の体も良くすると同時に人への愛がその裏にあります。与えるという喜び、子供はもらって喜ぶんですよね。大人の心は与えて喜ぶんです。お年玉を子供や孫に与えて、子供孫の喜んでる姿を見て共に喜ぶわけです。喜びは二人が喜べば倍になる、悲しみは二人で悲しみは半減するとか申しますけれども、与える喜びを本当の喜びとできた時に心は大人になった。肉体は大人になっても心の大人になかなかなりにくいのが私たちであります。もう一つ具体的な例を申しますと、名古屋のある友と初めて知り合ったんですけども、駅のホテルで会いました。そしてこう喫茶室で5、6人の方と話をしておりまして、私がこういろんな話を公園経費7人また話をしておりましたが、いい話を聞かせていただきました。実は自分は肺がんで医者から未知と宣告されました。未知という宣告はきついですね。物が喉を通るか、唾液が出てこなくて、どんどん喉が通らない、苦しい状態なんですね。医者の宣告はかなりシビア、正確であります。大体こう当たります。私たちはいつか死ぬことは分かってます。100% 死ぬことは分かってます。だけども、いつ死ぬか日が分からないだけに、まあ、のうのうと生きられます。10年と日を決められても、タイムがこうダウンして、だんだんだんだんあと何年か何日かと風邪でカウントダウンしていきますからね。未知ですから本当に深刻に悩んで、そしてある坊さんの時の相談に行った。その坊さんは冷たい人がどったかいとはしませんけども、諦めろって言った。諦めてみたら相談に行かんでよかったなと思った。生まれたものからのするんじゃない、少女失滅、お前はな、美月生きるか分からんけど、わしは明日死ぬか分からんねえから、必ず死ぬんだから諦めろ、メスのことをするなら堂々と死ねと、もう葉っぱがやられて、なんとなく釈然としない気持ちで家帰る途中に、いろいろと坊さんとのやり取りを反省しながら、やはり坊さんの言う通り、死ぬ時は三よく死のう、堂々と死のうと思って勢いよく家へ帰りました。出てくる時は消防で出ていたので、帰ってきたら元気に帰ってたもんだから、奥さんもさぞいい話を聞いてきたかと思ってね、どんな話を聞いてきたの、だから医者から見つけ言われた、坊さんは諦めろって言った、わしも諦めた、お前も諦めてくれ、堂々死ぬじゃんと、こう言ったら奥さんが悲しそうな声で、死んでいくあなたはそれでいいか分かりませんけども、残された私たちはどうして生きていったらいいんですかと悲しそうな声で訴えられた。 その言葉に彼はお気づきをいただきましたって言うんですな。お気づきをいただきました。いい言葉だなと思いました。考えてみたら自分は今日まで自分のことしか考えてなかったな。商売しても自分の儲け、相手がどうなろうと儲けたらいいんだと。自分の儲け、お客様のことあんまり考えてこなかった。自分の体も死んだらどうなんだか、自分はどうなんだか、そのままって自分のことばっかり考えてて、家族のことを考えもしなかったな。これ恥ずかしいことではないか、大いに反省するんです。そして残された美月を少しでも人のために生きてみたいと気持ちを切り替えた。がん患者は何ができるか、体力はありません。そこでいろいろと考えた結果、同じようにがんで患っている方の見舞いに行こうと、下の方も訪ねていくんですよね。で、我々でもね、こう病気を見舞いに行くときにはいろいろ気を使いますね。どういう言葉をかけたらいいのかな。特にこう私なんて子供って言いますからね。何号室の人の部屋だ、防災があったんでもう最後かいなと思い出せんかと思って気を使いますけども、どういう言葉で見舞うんですかと聞きましたら、患者の方なんですよ、風邪ひいて死ぬと思いますか、風邪ぐらいは風邪薬飲んで早めに寝るとか、梅干しに熱いお茶入れて飲んでゆっくりと休んで汗出せば治ると思うから死ぬと思わないでしょ。もしも風邪、悪性インフルエンザで死ぬと思ったら本当死にますよ。だけども、まあ、がんでも 100% 死ぬと限らない。免疫力ができて元気になった方もあんねんから大丈夫ですよ。でもいつかはまあ人間死ぬんですから、まあ、その時は堂々と死にましょうよと、ということを1時間ぐらい話をしてくるんですって。あちらこちら行きましたと、九州まで行きましたと、おかげで面白いかと思って行ったんだけども帰ってくれた。そうこうしてるうちに4年経ちましたっていうのね、美月言われたのがあるんですよ。それがもう5年経ってますんだね。もちろん定期検診受けてますけども、だんだん消えていって、あまりそういうがんの症状がなくなった、症状が見えてこなくなった。自分のことだけ考えてた時にはがん細胞がグラムであったのか、人のために気持ちを切り替えてががん細胞が全部伝達になったのか、体験談は強いですね。心の底から感謝する、心の底から相手のためを思う、そういう気持ちというものは非常にデリケートに人間の体を左右するのかな。医学ではなかなか証明ができません。精神的な世界ってあまり見えません。で、私はですね、この病気になった方に見舞いに行く時にはね、こういう話をするんですね。やっぱり感謝の話をするんですよね。今は医学が進みましたね。昔治らなかった病気も治るんですよ。病院も良くなりましたね。昔の病院は汚かったし、そう医学の進歩、医薬、薬の進歩、いい時に生まれましたね。お医者様も看護師さんもみんながあなたの体を治ってほしいと一生懸命願ってやっていますよ。あなた自身の体の中も治ろうと思って努力してますよ。軌道修正しようと思って努力します。あなたに何ができるのか、それは感謝がいないですよ。お医者様をね、薬師如来と思ってください。昼見てくれる、日にご検診してくれる看護師さんは日勤の日光だと思ってください。夜中に看護師さんが来てくれるのを夜勤の看護師さんを学校だと思ってくださいよ。料理をこしらえてくれる方、目に見えないと働いてくれる方々を有年心しようと思ってくださいよ。あなたが勝つと思って努力をなさっている方々にまず合唱してくださいよ。感謝ください。笑顔を作って迎えてください。そ 曹操様も酒なさろうなさろうと思っておられるのにね、睨んでこの人やぶしゃじゃないかなと思って、そんなことを言われたらですね、やる意欲は指導する意欲もなくなりますよね。さすがお願いする意味はないんです。たまに誤信があってそれが大きい質問出てしまいますけども、もう 99% は一生懸命、私はお医者様は治療に専念なさっていると思います。だから感謝をしてくださいよというようなことを申し上げます。で、感謝なさってる方は割と早く退院されますね。それがなかなか知っても治らんな、この医者やぶ医者かな、僕は病院に変わるかなと思ってみたり、看護師の態度が悪い、言葉が悪いとか、病院がまずいか家から持ってこいとか言ってると、不平不満で入院してますと、だんだん向こうの方へ行ってしまいますねと、私は見舞いに行った感じですよ。だから大体ね、お偉い方ほど難しいんですわ、治りにくいんですよ。医者がいつもご用意していただきますとね、感謝の念がどうもこう、看護師さん言葉遣いがちょっと荒かったら抜けちゃがって自由に思ってしまう、不平不満の方が大きいかなというような感じがいたしますが、とにかくまあそういうように感謝の心の大事さを私はまあ申し上げております。そしてまた慈愛の心の大事さ、慈悲の心、そういうこの自分の体を犠牲にした方は他にもいっぱいあります。塩刈峠の長野正夫さんの話もあれば、津軽海峡で南波船が東海湖で、富山でがこう沈没した時に、このあのクリスチャンの牧師さんがですね、目の前でこうアップアップ子供を背負って一生懸命での日本人の方に自分の気分を渡して自分が牧師と化していったという話もありますれば、また忘れたような本当に生涯を一生懸命貧しい方のために尽くした、自分は本当にこう粗末な生活をしながら笑顔で死んでいく姿を自分の喜びとしながら、まずその中にも一生懸命献身的な奉仕された方、そういう方を菩薩と申します。仏教ではね、永遠なるものを求めて永遠に努力する人は菩薩という、求めれば求むのも大事な道は家を通るなら、それでこの道は行く。だからこの人の言葉ですけども、永遠なるものを求めて永遠に努力する、それは菩薩という、何もしない人は菩薩としてるんだろうね。それからこう病の心ですね、病の心、神や仏、自然に対する畏敬の念、先輩に対する敬いの心、親への先祖様への敬い、人間は誰しもがどうしても自分が一番偉いと思うんですね。自分の判断は超正しいと思ってしまう、謙虚さが足りません。他人の横島を見る中で、彼が何をなし、彼が何をなさったのか思うべし、お釈迦様の教えです。他人の横島を見る中で、彼が何をなし、彼が何をなさったのかを言う中で、我が何をなし、我が何をなさったのか思うべし、こうやって申します。他人の横島を見る中で、彼が何をなし、彼が何をなさったのかを言う中で、我が何をなし、我が何をなさったのかを思うべし、人の批判する前に自分自身を見つめなさいということがありますように、どうしても私たちは自己中心的でありまして、他に対する批判はできても自分を見つめることは少ない。だからせめて人様のいいところを見させてもらう、悪いところは反面教師として学ばせてもらう、今の心の大事さ、私はこれも美しい人間の誇りと思います。特に禅宗の坊さんは師匠に対してものすごい尊敬の念を持ってますね。石垣に住宅寺というお寺がありました。 地方で今殺殺に児童を書いてらっしゃる島野英道さん、あの方がおられたところですね。で山本元宝という老師がおられて、私はその方の境外にあるいは お体に接することはできなかったんですけども、そのお弟子様高川前言ってたかな、長生きで宗蓮さん、中川宗蓮様という王さんがおられました。中川山本元宝老師の後に立派な方だったんですけど、その弟子に中川宗蓮さん、中川宗蓮さんの弟子が島野英道さんなんですけども、住宅で行きましたら老師の部屋は決まってるんです。でそこにお邪魔いたしましたら座布団が、そこに山本元宝老師がおられました。その座に自分はお座りにならない、老師ならばそこに座っていいんですよ。だけどそこに師匠老師が試験がおられると思って、その座布団に合唱して今しがおって お使いされておったのが印象的でしたね。人を尊んで敬って、敬えば敬うほどその方が尊いですよね。人を見下げて見下げて罵倒すればそれほどその人が卑しく見えますよね。人を褒めれば尊敬すれば、またその言った方自身もまた宝、知らないうちに尊敬されるんじゃないかな。もちろん尊敬してもらうためにでなしに、おのずからそういうもんじゃないのかな。鏡の前の自分でしょうね。こちらが笑えば相手も笑う、こちらが怒ればあっち相手も怒る、そういうように私たちは人を敬うことの尊さ、美しさを学ばねばならんのじゃないかな、実行しなきゃならんのじゃないのかなと思います。それから懺悔の心、食べる心ですね。人に対して、まあ、失敗をした時になかなか詫びません、私が悪かったということはなかなか言えないんです。よほどこの勇気がありました。懺悔、詫びることと許すことはものすごい勇気がありますね。感謝とか慈悲とかあるいは敬いは比較的やりやすいんです、言われたならば。だけども詫びるってことはプライドを築けられるということでなかなかできませんが、仏教でも九世教でも懺悔を強調いたします。なぜか人間は不完全ですから、不完全なものは神約束の前に出れば至らない自分なんですよね。少しでも自分の欠点を見出しながら消していく、仏教の一つに自分のおぞましさ、至らなさを発見することも大事な実践なんですね。半月に一度原始仏教の頃は反省会がありました。満月の夜と新月の夜にね、そして半月の間に自分が戒律を犯したことがなかったかどうか反省して、もしあれば詫びる、皆さんの前で詫びる、自分が気づかなかった場合人から言われても人様の前で詫びるということがありました。詫びるということによって相手の気持ちが変わりますよね。私は昭和33年にアメリカへ行きました。20歳の時でした。ちょうど50年前の7月、今ですね、私がちょうど丸々50年思い出しますと、7月9日に羽田を立ちまして、師匠と2人でアメリカへ行きました。行く前に言われました。アメリカへ行ったら絶対謝ったらあかんです。謝ったら損しますって言われました。交通事故でももしあって、あっちが悪かったって言ったら、もう絶対罰を吹っかけられるから、もう絶対謝ったらあかんと言われて行ったんです。こういう例があるんですね。アメリカで、交通事故を起こして、でこう欄干から落ちて死んだ方がある。そしたらその親がですね、 愛知県。うちの息子は、まあ、暴走運転したか分からんけど、当たったぐらいで潰れる欄干を作っとったしがはいかんねんと。集大して、うちの息子が死んだ損害賠償を訴えた。同じような事件が京都市でありました。高山という市長さんの時代ですね。で、こう暴走運転して落ちて死んだ。そしたら、そのお父さんがやってきて、市長さんのところに、息子が暴走運転いたしまして、公共の農家の公共物を破壊してしまいました。まあ、本当に申し訳ありません。お詫びの人一緒に自分はいいかげですので、絵を描いて持ってきました。日本のお父様は、浴びて絵を、市へ献上した。アメリカは、訴えて訴訟を起こした。これ、偉い人やな、アメリカ恐ろしい国やなと思いました。で、ずっとアメリカ回ってる間にですね、ある団体に出会いました。ミシガン港の中に、ナキノ島という島があります。ナキノ海岸だ。そこに MRA という、モラルリアマメントという団体がございました。そこへ行ってね、世界中の方が集まってるんですね。日本の方も大勢行ってました。いや、まあ、上流の家庭が多かったかな、住友さん、じいさんのところで、そういう方々も。それでじっと聞いてるとね、人間関係で大体4つのことを守ったらよろしいと。その4つに反したことをしたときには、自分はそうですので、あわべるんだと。4つは何か、絶対の愛、絶対の正直、絶対の純潔、絶対の無視、私をなくすのがですね、愛、純潔、無視、そして正直、4つに対して自分が反してなかったかどうか、反したことによって不安の関係を持ったんじゃないかと、気がつけば褒めることを実践としてやりました。その皆の前で謝ってるんですね。私はこんなことでしてしまって、こうして謝ったら、相手が喜んで、またこういい関係になったという話をいっぱいしてるんですね。で、私の師匠はね、師匠と二人いたんだけども、師匠は、まあ、仏教の大家ですからね。ここは、罪人の集まりやな、って言って。罪人およそ反省ばかりしますから。と、まあ、なんとなくそういう感想を持たれた。で、私はその時に原始仏教の姿を見出したんですね。なるほどな、これが初期仏教と同じようなことじゃないのかな。自分の過ちを発見して詫びる、そしてそうしたことによって自己を修正をし、人間関係を良くすることだなと私は思ったんですね。で、私もね、そこでこう、ちょっと二十歳でしたから、自己革命をしたいから、なんとかして、今までの自分と違った、チェンジしたい。人間の人はね、変われるってことですよ。チェンジできるとか素晴らしいんです。極悪人でも素晴らしい人間に変わることができる。逆にまた素晴らしい人でも、おっかりよくに絡んで、落ち込んでいってしまう。そんな方もありますが、チェンジできる、変われるから素晴らしい。私は二十歳の時に、その時に、よし、今日から肉魚を食べてみよう。うちのお寺は精進なんですけど、午後10歳からいただいてましたから、出されたら食べたらいいんじゃないかのかなと思って食べてたりいたしました。酒もお寺では飲まないけど、別にただ出されたら飲むぐらいはしてました。でも、どこ行っても食べない、飲まない。せめてそのぐらいのことは実行しよう。それから、学校へも大学3年生ですから、3年生だからだけども、自分は学生ではない。学僧だと。子供を来て、もう学校行こうと。もちろん後も知ってましたから、1週間1分の時間かかってませんでしたから、まあ、毎日、さては。いうようなまあことに切り替えて、一生と思うと大変だけども、今日一日、今の連続がずっと続けばいいんだと、そんな気持ちでね、ずっと続けです。7年続きました。アメリカ帰ってきてね、 まあ、アメリカ旅行は2ヶ月ぐらいだったんですけども、こうやはりこう私だけが選ばれて音もしていい店だなと思われる、まあ、兄弟弟子もいますので、私は頼んで音もさせてもらったわけじゃないけども、まあ、意見してもらったんで入ってついてただけなんだけども、その先輩立てて、あちらから行ってもらって入って言うべきだったのかなと思って、自分の落ち度を板野さんを反省しまして、きっとネタに残るもあったのかな、羨ましいもらえたのかな、そこでもわけまえんと食べてしまって申し訳なかったなということで、そういう人の前で詫びたんですね。すまらしませんでした。そっと相手も泣き出しました。いや私はあんたに対して、ここで、まあ、ゾウの根も出たけども、そんなこと言ってくれたんで、日本で口変わった。言って、隠し合ったこともあります。そんな話をアメリカの方にこう手紙出しました。またその私の話を聞いて、こうチェンジできた方があったという話を聞きました。まあ、アメリカは詫びないで言ったけども、人間共通の感動ってもあるな。人種を超えて本当に感動するものは何か、永遠なるものは変わらないもの、人間の真心じゃないのかな。誰でも愛する方と別れれば悲しいんです。また愛する方と結婚したりそうなればまた嬉しいことです。子供ができれば嬉しいことでありましょう。喜び、感動、悲しみ、そういったことはみんな万人共通ではないのかな。私はその時強く思いましたね。素直にはなかなか詫びられませんが、詫びる心の尊さを改めて発見いたしました。